前回雷や活火山を検出する雷大気候カメラと1マイクロメートルカメラについてご紹介してまいりました。
はい、雷はあるんかと、活火山はあるんかと、はい、おかみさんの声が聞こえてきそうな回でしたが
はい、
さあ今回は、
今回はですね、2マイクロメートルカメラのご紹介をしていきます、
うん、はい。なんかこれ2回目だっけ、こうカメラ5種類聞いたの。
そうそうそう、うん、
聞いた時ね、1マイクロカメラと2マイクロカメラ、メーカドルカメラで何が違うねんと、
うん、
ツッコミを入れそうになりましたが、
はい、
何が違うんですか。
まあ見ているものが違うんですね。
まあ見ているものが違うんですか。
はい、そうなんです、
はい、
2マイクロメートルカメラ、はい、まあ、通称 IR2 って言うんですけども、こちらは2マイクロメートル付近の波長を利用して金星の硫酸雲の下の大気を観測します。でターゲットは、雲の厚さであったり雲粒の大きさであったり一酸化炭素の分布になっております、うん、まあ、金星の硫酸雲とその下の大気っていう感じですね。
なるほど。前回やったあの IR1、うん、1マイクロメートルカメラの方はあれでしたもんね、もう地表の表面とかこう、うん、物質の組成がどうとかっていう結構こう固いものの話をしてましたけど、
うん、
今回は大気とか雲とか、
そうですね、
こう柔らかいもの担当なんですね。
はい、雲、硫酸雲のその粒の大きさとか、うん、まあ、粒の大きさが高度によってどれぐらい違うのかとか、
うんうん、
そういうのを、まあ、雲の厚さとかもね、高度によって違うかもしれないので、うん、それを見たりとか、あとは、一酸化炭素の分布を見たりとかしておりまして、でこれが、1マイクロメートルカメラで得られる、水蒸気の分布と合わせて、金星の大気組成とか、あとは雲物質の、はい、その出来方について、または雲と、まあ、大気成分と地表面の相互作用について何か発見があるかもしれない、そんな観測になっております。
はい、まあ、単体で分かることと、うん、まあ、組み合わせて分かることと、まあ、あるんだろうなっていうのはなんかここまで聞いてきて思いましたね。
はい、でこれがですね、2つ、前回の最後に史上初の発見を2つご紹介すると、
はい、お、そうだ、次回予告で言ってました。
うん、
今シーズンから導入の次回予告、ね、
そうです
はい、
それでご紹介しました通り2つ大きな成果があるんですけども、
はい、
1つ目が北海道大学の堀之内先生らの論文に発表されたものなんですけども、
はい、
IR2 の観測によって金星の中下層雲領域において、
はい、
赤道ジェットと呼ばれるジェット風を世界で初めて観測しました、発見しました。
ほう、赤道ジェットっていうことは、うん、その名の通りと言っていいのか分かんないですけど、金星の赤道に沿って吹いてる、うん、まあね、地球でもありますよね、赤道の周りの風。
そう、
あんいうものが、
そうです、そこ、それがものすごい強い風が赤道で観測されて、
うん、うんうんうん、
されました。
それが世界初の発見だったんですね。
そうです。
へえ、なんかそれまでのあのなんだマゼランとかっていうのではそこは見つかってなかったやつだった。
そうなんですよね。
ふん、結構大発見なんだ。
そうそうそうそうそう、この赤道ジェットは北緯5度付近で最もそのスピードを上げるジェット気流になっていて、
うん、お、北緯
5度、
北緯5度、あーあーああ、分かった、うん、はいはいはい、赤道面から5度分北の方ね、うん、はい、うん、
そう、これがですね面白い、すごく不思議な現象で、
うん、
金星の謎を解明するどころか謎を深めてしまう発見でもあったんですけども、
はい、
金星のスーパーローテーションってありますよね、
うん、
スーパーローテーションの発生機構っていうのは分かってないんだけども、
うん、
その自転よりも風速の方が速い謎現象がスーパーローテーションですね、うん、
はい。
で赤道ではそのなんて言ったらいいんだろう、赤道そう核運動量の保存の観点から言うと、
はい、
赤道でジェット気流他の周囲の緯度よりも速い風が吹くのはおかしいんですよ。
そうなんだ、うん、そうだっけ、
核運動量保存なので、はい、
うん、
金星の赤道がね、うん、回転の半径が赤道で最大じゃないですか、うんうん、その自転の、
はいはい、そうですよね、直径だとするとね、
そう
なんか、うん、球だとそうですよね、
そうで、
うん、
だんだん極の方に向かうとその回転半径は小さくなるじゃないですか、
はいはい、ちっちゃくなります、ちっちゃくなります、
そう核運動量保存の観点から言うと、あのフィギュアスケートでだんだんスピンが手を縮めていって早く回るように、うん、
あーはいはいはい、
回転半径が大きいとゆっくり回るもんなんですね普通はね、
なるほどね、
で腕をだんだんだんだん縮めていくとスピンも速くなっているわけじ
ゃないですか、速くなる速くなる、確かに、
これが核運動量保存なんですけども、金星では逆のことが起こっていて、
はい、
自転速度が自転速度がより遅くて、
うん、
ん？より遅くて、ジェット気流なんかが起こるはずがない赤道においてジェット気流が発見されるという不思議な事態になっております。
はあ、い、いやなんかこれちょっともしかしたらジェット気流の向きを私が勘違いしてるのかもしれないんだけど、あの、うん、なんだっけ、同じ球で回ってるんだったら半径が長いところの方が一回転する時の距離っていうか、なんだろう、回る一点決めた時の距離って長いじゃん。で、うん、曲の方に近づくにつれて、うんうんうん、一回転の距離っていうか長さ、移動距離、うん、一点ので小さくなるじゃん。だから同じ時間で移動距離長い方がなんか風早く吹きそうな気も一方でしてて、
うん、
それとはジェット気流とは関係ないのかな、
うん、
うん、ジェット気流ってさ、あの、うん、金星の自転方向と同じ方向に吹いてるの？逆方向？
研究データを見ると、うん、横軸が風速、東西風速。
東西風速。はい。東西風速。うん。
で、縦軸が緯度で、風速の緯度による変化を見ているわけですね。
うんうんうん、
あ、それを見たときに、はいはいはい、緯度5度付近が一番風が、
うん、風速が大きい、
大きいというふうになっているんですが、
なるほど、じゃあ風の向きとかは別に特に書いてないってことだよね。
けど、あのスーパーローテーションで考えている風速の向きと同じ向きだと思いますけども、
うーん、
だからまあ自転方向の風、
うん、
だと思いますよ。
じゃあ自転方向に自転方向よりも早く行ってんのか、
うん、
おー、なるほど。え、そう思うとスーパーローテーションって不思議だなって今もう一周回って戻ってきちゃったんだけど、
うん、それスーパーローテーションの謎を深めてしまう謎の現象が赤道ジェットですね。
赤道よりも北緯5度のところの方が早い。ん？早い？
極付近とかそのもっと緯度が高いところよりも赤道付近の方が早いのがおかしい。
うんうん、ああ、ね、そういうことか。あ、そういうことか。
あの地球でも、
だから一回転、うんうん、
うん、地球でも、うん、その赤道で吹く風は貿易風とか、あの遅めだったと思うんですけど。
うんうん。
偏西風が、あ、そうだったかも、まあ、最大で30から50メートル毎秒にもなるので、
うん、
はい、大きいなということで。
なるほど。ああ、わかりました。地表表面でそれぞれ風が吹くときにはやっぱり回転じゃないけど、こう一周の半径が短いところの方が速くなるはずなのにと。
はい。
なのに赤道ジェットお前速すぎないかと。
はい、そうです。
そういうことですね。はいはいはい。不思議さがやっと来ました。
あ、よかったです。
ありがとうございます。
まあ、不思議だなっていうのが分かったところで、この赤道ジェットの発生原理は未だに分かってないんですけども、
はい、うん、おう、はい、生殺し、
そう、不思議が残りました。不思議が生まれました。
不思議が生まれましたね。、はい、生まれて誰も解消してくれなかったね。
はい、そういうこともあります。
オッケーオッケー、やっぱ、ね、そういうこともあるよね、
はい、分からない
問いを持っとくっていうのが大事ですから。
そうですね、本当にそうです。はい、余計わからなくなったということで。
、はい。不思議さだけが理解できました。問いだけが生まれました。
はい。
はい。ということで次に行きましょう。
で、もう一つの発見っていうのが、
うん、
金星の夜面の観測のデータがすごい、うん、世界的に評価されたっていうもんなんですけども。
はい。先ほどチラッと言ってましたね。
2016年3月25日に、うん、金星から10万キロメートル離れた地点から、史上初 2.26 マイクロメートルの波長で金星の夜面全球の雲の複雑な様子を撮影することに成功しました。
あ、で、雲の様子、はい、
そうそうそうそう、これただ、
うん、
ちょっと離れたところから、2マイクロメートルカメラで雲を撮影しただけじゃないんかいって思うところなんですけど、
うんうん、
その夜面っていうのが、ポイントになっていて、
うんうん、
金星の夜面観測ってすごい大変なんですよ。なぜかというと、
はい、
その夜面観測するときって太陽、金星、暁の順番に並ぶときに撮影するんですね。
うんうん、そうだね、夜面だからね。
そうで、うん、真夜中って光が弱いじゃないですか、金星
一番。そうですね、
うん、太陽がさ隠れてしまうからね。で、うん、光がないと撮影はできないので、
はい、
暁の視野に入っている、暁の2マイクロメートルカメラの視野に入っている金星がうまいこと、はい、一部太陽に照らされつつも夜面がうまく映っている時に撮影しないといけないんですね。
うん、はあ、タイミングが一瞬しかないってことですか、その難しさは。
いえ、
そうではない。
はい、太陽とカメラが正面に向かい合ってしまうことが一番危険なんです。金星は太陽に非常に近い惑星なので、な太陽光がカメラに直接当たってしまうと、はい、地球だったらその大気が一部守ってくれたりするけれども、うんうんうんうん、それがなく直接カメラに光が当たって、繊細な精密機械にですね、直接光が当たって加熱されてしまうんですね。
はぁ、
これが問題で。
いや、でも難しいね。そしたらやっぱり光がないと撮影はできないけど、うん、光が当たりすぎるとそれも良くないと。
そう、当たりすぎるとカメラが壊れると、ぶっ壊れてしまうので。
うん、
どう撮影するかっていうと、うん、冷やしながら撮影するんですね、
カメラをね。
うん、
うーん、
でその冷却機能のその設計とかコントロールがすごい大変だったそうです。その精密なコントロールによって、史上初 の、 その夜面の雲の様子を撮影することに成功しまして、それを国際金星科学会議っていうのがあったらしいんですけども、そこで最新の暁の、成果をイギリスのオックスフォード大で発表してきたらしいんですね。
はい、
そうするとその夜面の雲の全球画像をスクリーンに映した瞬間ですね、
はい、
公演終了前にもかかわらず、
はい、
会場からものすごい大きい拍手が巻き起こって、
あその凄さがみんなわかる人たちだからね。
そう、もう世界中の金星の専門家、惑星の専門家たちがもう拍手喝采しまして、
へえ、
そう、しっかりとネイチャーなどの世界的な論文の、はい、論文誌の記者の方にもそれが、うん、その様子がね収められたということで、
なるほど、
日本の暁の成果が世界に認められた瞬間でもありました。
へえ、それなんかここまで説明聞かないとさ、普通の人はなんかその裏側の写真見せられても多分同じことされてもポカーンってしちゃうと思うんだけど、う
ん、そうだね、
やっぱこんだけ説明してもらってさ、どこが難しいとか撮るにはどうしなきゃいけないかっていうのをやっぱ聞くと、その写真見た時とかの、あーこれがそのっていう、 こう楽しみというか感動が増しますね。
そうですね、私も全然その知らなかったからさ、うん、この夜面の観測が難しいって、
うん、うんうん、
でもよくよく考えてみるとそうだなと思って、光がないと撮影できないし、
うん、そうだよね、特に雲とか撮るってなったらさ、やっぱ可視光だから光ないと無理だもんね。
そう、
太陽の、
うん、そうね、暁がさフラッシュ焚いたらいいじゃんと思ったらさ、
う
ん、
そうそうそうそう、私は
弱すぎるのに光がさ、
惑星全体を照らさなきゃいかないからね。
そうそうそうそう、そう考えるとやっぱフラッシュは難しいからさ、
うん、そうか、難しいね。であんまり太陽を直視しちゃうと、あのメガーメガーみたいな状態になっちゃうってことだね。
なっちゃうからね、うん、
ね、いい塩梅にしないといけないと
目が焼けちゃうね、カメラも、ね、
目が焼けちゃうからね、こう、
はい、
冷却しながら、
うん、
撮ったということ
でしたね。
はい、その苦労して軌道に入った暁ですが、成果はバッチリだったということですね、うん、はいはい、赤道ジェットの発見、そして
謎が謎を呼ぶ赤道ジェット、
謎が謎を呼んだ赤道ジェットやっと分かったと思ったら謎だったっていう、結局、
うん、そうです、
謎なことが分かった赤道ジェットと、夜面の観測というか、うん、撮影が成功したという2つの成果を持って帰ってきた暁、
はい、
素晴らしいというところがまとめでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、次回選ばれたのは電波遠平でした。執念の太陽コロナ遠平観測を成し遂げた機器がさらに金星でも電波遠平を行う、信じられない高精度で気温を測定しちゃうよ。